こんにちは、遠藤和樹です。
久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も早速いきたいと思いますが、気づけば3回シリーズやってきましたけども、育児介護休業法の、改正ということでやっていきたいなと思いますが、復習するとそれだけで1本終わっちゃいそうな感じもするので、ぜひね、前回、前々回と日本聞いてない方は聞いて いただきつつ、ポッドキャストの概要欄の方にですね、詳しい資料もダウンロードできるようにしておりますので、ぜひそちらから取得ください。ということで今日は、育児介護休業法の改正の、給付について、やりましょうか、
はい。お願いします。今の給付がね、2つ創設されるんですよ。
はい。
出生後休業支援給付金。まあ、出生後とも言うと思うんですよ。出生、まあ、生まれ出て後ですね。休業支援給付金っていうのがありまして。
はい、はい、はい。
もう一個がですね、育児時短就業給付金。
育児時短就業給付金。
はい。
はい。
と、
はい。
まあ、出生後休業支援給付金。
はい。
もう名前が。難しすぎて、これ、社労試験だったら覚えるの大変だな。
本当ですか。そっか、今の社労士の先生たちはこれを覚えなきゃいけないってことですか。
まあ、来年はもうで大きい出るでしょうね。
あ、ってことなんだ。なるほど。
はい。
大変ですね。まあ、ということで、出生後休業支援給付金と、育児時短就業給付金の2つ行きましょう。
はい。まずですね、まあ、出生後休業支援給付金なんですけど、どういうものかっていうとですね。
はい。
そもそも、まず、これ、簡単に今の現状の制度を説明しますね。
あ、そっか。今のね。はい。
まず、お子さんが生まれると、出産育児一時金でももらえるんですよね。これ今50万円もらえます。はい、これ大丈夫ですね、
うん。うん。
生まれた瞬間もらえますってところですね。で、その生まれる前のですね、42日間ですね。3006週、でもう一個生まれた後の産後8週っていうのがありまして、
はい、
これは出産手当金でもらえるんですよ。
はいはいはい。
大体今標準報酬の、まあ、日額の3分の2と言われてるんで、
はい、
まあ、給与の3分の2だというふうに考えてもらえば、社会保険料換算で支給の3分の2というふうに考えてもらえばいいかなというふうに思う。でもう一個、その後にその出産手当金もらい終わった後に育児休業給付金っていうのもらえるんですよ。
はいはい。
まあ、何が変わるかっていうと、それは給与の大体 67% ぐらいと。
うん。
まあ、ちょっとこれ雇用保険の計算になりますんで、もうちょっと複雑ですけど、まあ一応まあ大体 67% ぐらい給付率が出るんだなというふうに理解していただければいいのかなというふうに思っています。
はい。
これは大前提ですね。ちょっと出産手当金が、子供生まれた後8週までもらえますっていうところと、その後8週から育児休業給付金に切り替わりますよと。で、これが子供が、180日間は 67% で。で、その後子供が1歳になるまで、180日超えたところからは 50% もらえます。
お金のもらえるタイミングとしては、出産から、3回ってことですか？生まれた時の、一時金で50万円と、出産手当金と、はい、その後に今度、育児、休業給付金。
そうですね。
時系列で言うともらえると。
もらえるというような形です。
はい。
ここまでちょっとまあ前提としまして、
はいはいはい、
ちょっと若干分かりづらいので表とか見てもらえるといいかなというふうに思ってるんですけど、で、ここで今回の改正じゃあ一体何なんですかっていうとですね、まあいろんなケースがあると思うんですね。一旦母知事で説明させていただきますと、まず男性の方がですね、まあ、子供が生まれた後8週間以内に、うん、で、女性の方は産後休業が終わった後ですね、さっき産後休業で何日かというと8週間なんで、
はい、
8週間終わった後8週間以内。要は8っていうのはキーワードなんですけど、男性は子供が生まれた後8週間以内。女性は産後8週間経った後の8週間以内。
うんうん。
自分は簡単に言うと、まあ16週っていうふうに考えてもいいのかなというふうに思うんですけど。
二人合わせて。
はい。その間に被保険者、要はお母さんとその配偶者、旦那さんがそれぞれ14日以上の休業を取った場合。
うん。
その場合に、ですね、要は両方取れと。そしたらですね、さっき その育児休業給付金に、まあ、給付を 13% 上乗せて払いますよっていうルール。
なるほど、なんだこれは。はいはいはい。は
あ、なんだ 13% っていう話なんですけど、
はい、
さっき育児休業給付金 67% 出ますって話したと思うんですけど、
ああ、80% にしますってこと。
80% にしますと。 で、80% って何かっていうとですね、大体社会保険料とか、要は、お給料、総支給からですね、社会保険とか所得税とか引くと大体2割ぐらい引かれるんで。
なるほど。手取りとしては、100% 保証しますよと。
そう、引かれて払いますと。いうことです。
2人とも取った場合ですか？
2 人とも取った場合で28日が限度なんで、で、法律上の28日で何かというと、要は1ヶ月っていうことなんですよ。
ああ。
大体28日にするケースが多いので、1ヶ月分、はい、要は、どういう意図かっていうと、1ヶ月は取った方が得じゃないですかってことなんで、お父さんもお母さんも1ヶ月は休めと。
そうか、取っても取らなくても、手取り 100% 保証してるんだから、取って休んだ方が得でしょという環境を作ったわけですね、今回。
そうです。で、まあ、国もこれファーストステップなので、とにかく、男性育休を世の中に広げたいと。
ああ。
で、奥さんからしても、男性休んでほしいと。
うん、
でこれは、両方が休まない限りは、払わないって言ってますんで、
うんうん、
もう旦那も休めと。
これ、インターバルじゃなくて、同時に休むってことですか？
あ、同時じゃなくて、まあ、基本的には考え方としては、お母さんの方は、産後は、
そもそも休め
ないんですよ。働いちゃいけないんで、8週間は。その間に、休まなきゃいけないので、基本的には同時に休むってことです。
なるほど。だから、どっかのタイミングで、一緒に、はい、このパターンであれば、お父さんとお母さん一緒に育児する期間中を 100% 手取り保証するから、一緒に頑張って育てる期間を設けましょうと。
そうです、そうです。
いう体制を作ってるわけですね。
はい。で、まあ、28日間なので、まあ、1ヶ月ですよね。休んでほしいなというようなことですよね。
なるほどですね。これが、今回2025年4月1日からスタートするということですか？
スタートします。
これ、義務？
義務というかですね、これ申請の話なので。
あ、そっかそっか、そういう制度ができますんで、使ってくださいねの。
そう、だから男性別に休まなくても OK は OK ですけど。
ああ、なるほど。
ただ、普通に考えて世論も含め、休むのが当たり前になると思うんですよね。だから、休めないとあの会社ちょっとどうだのとか、奥さんの方からもうこの会社転職した方がいいんじゃないのとか。
で、国の方が 13% も上乗せして、手取り 100% 保証してくれるっていうのに休ませてくれないってなんなんみたいな感じになってくるのか。
そう、だから世の中が、この給付一本で風潮が変わる可能性があるっていうところが、ちょっと
面白い。なるほど。いや、損得ベースで行った時に、いや、損はしてないし、むしろ得でしょという環境まで完全に用意したのが今回なんですね。
そうです、そうです。
なので、理解しました。
経営者がアップデートしておかないと、ちょっと時代遅れになっちゃうかもしれないから、
これだから取得する側の人たちの立場に立って一つあるのはよくあるこうキャリアとかでの周回遅れ的なところの影響がないのかは唯一残りますが、
そうですね、はい。なので
お金周りの損得に関しては完全クリアの体制を作ったと。
はい。なので会社の方もまあそうですかね、1ヶ月ぐらい休んだぐらいで気持ちはわかりますけど、キャリアからこう男性を外していくとかっていうのは、もう時代遅れなんじゃないかな。
そうっていう話になってくるということですね。
だからまあ取らない方が問題だっていうような形になってくるんじゃないかなと思います。
いや、一気に推し進める感じですね。
そうなんです。だから、これも本当に国の方向としては軽くトライアルした後に大きく広げてくるので、
うんうんうん、
第一弾ぐらいなんで、これからもっと変わっていくんじゃないかなと思います。
そこはね、久野先生的になイメージですけど、あと、手こ入れしてくるとしたら、どういったところに手こ入れがあり得るんですか、可能性論として。
まあ、そもそも、やっぱ日数を3ヶ月とか。
あ、伸ばしてくるってこと？
伸ばしてくるんじゃないですか。
はあ。なるほど。いやー、ちょっと、もう、本当に先ほどおっしゃいましたけども、経営者がアップデートしていかないとっていうところですね。
考え
るの
ね、
いや、思考のこの背景にある価値観的なもののアップデートが行われないと、ちょっとついていけないですね。
そうですね。あとね、奥さんに選ばれる会社にしていかなきゃいけないよね、っていうところ。
なるほど。家族に選ばれる会社へっていうね。あ、先生ごめんなさい。まだあるんですよね。
あ、もう一個だけあります。
そうだそうだ。
はい。はい、もう一個が、前回のポッドキャストで、今3歳未満のところって、なんか短時間勤務制度入れなきゃいけないよとかって話したと思うんですけど。
はい。5つのうちのっていうことですかね。はい、
で、一応これね、今回のもう一個の給付がですね、育児時短就業給付金なんですけど、
はい、
その短時間勤務制度での2歳未満の子を養育するための時短勤務制度っていうのは限定なんですけど、
はあはあは
あ、時短勤務して選択するしたいんだけど、
うん、
選択できないところがめちゃくちゃ多いんですね。で、これは男性も女性もそうなんですけど、
はい、
なんでかというとお金が下がっちゃうわけじゃないですか。
うんうん、
だから短くしようと思うとですね、例えば8時間を6時間にすれば給与が8分の6になっちゃうわけですね。
はい、
うん、って考えたら生活成り立たないよねって話になるので、
うん、
なので下がった、まあ、短時間勤務制度を選択するんだったら、まあ、最大で賃金の 10% までですけど、
うんうんうん、
国が補填、まあ、プラスオンしてあげますって制度。
時短によって総収入が減る分を上乗せしてあげるってことですか？
そうですね。はい。だその代わり、そのなんかフルで働いてる時よりは、超えることはありませんよと。さあ当たり前ですよね。
はいはい。
減った分を補填します。
そうですね。みんな取っちゃいますね。
そうです、そうです。
はあ。要は時短勤務をより取りやすいように、国がある程度補填しますってことですか？
そうです、そうです。はい。ちょっと、この細かい給付率のところは、まだちょっとこう出てないところはあるので、
はい。
まあ、今後になる、これからになるかなっていうところはあるんですけど。
あ、でもそういう制度ができますよということですね。
そうですね。
え、これはどういうふうに理解すればいいんですか？時短、短時間勤務をしても、国がそこなり予算立てて補填してくれるんですか？
そうです。なので、まあ、なんていうか時短勤務を推奨するってことですよね。だからこれ男性も、男性もなので。
あ、そうなんだ。
はい。
そうなんだって発言自体がちょっとアップデートできてないんでしょうね。
危ないですね。
今のね、今、まずいなと思いましたね。そうだよね。そこに男女を分けるという考えじゃないってことか。かね、ああ、なるほど。
マミートラックって知ってますね、マミートラック。
なんか今日は知らない単語飛び交えますね。何ですか、マミートラック。
マミートラックっていう。
あ、トラック。マミートラップ、トラップって
聞いた。トラック。
はい。
マミーのトラックですね。
はい。
どういうこと？なんかでもこれは結構ね、いろいろあって、こう、給付とかを厚くしていくのも結構問題じゃないかっていうふうに言われてるところがあるんですよ。
うん。
どういうことかっていうと、その、育児短時間制度とか選択していくとですね。
はい。
なんか要は、会社の中で、よく子育て中のお母さんとかって、キャリアからこう、一気に外れる感じってないですよ、なんか。
ああ、はいはいはい。
出世からコースから外れるとか。
うん。
そういう、マミートラックっていうのはなんか、要は全然別のトラックを走っちゃうよね、みたいな。
ああ、なるほど。その、要は、陸上のトラック走ってて、キャリアがこう、登ってくトラックから、外れちゃうトラックを走らされると。
ぐるぐるぐるぐるただ回るだけになっちゃうよねっていうのがあって。なので、まあ、こういった給付っていうのは確かに、すごくいいなっていうふうには思うんですけど、企業も一緒に考えなきゃいけないのは、国が給付作る上でですね、キャリアをなんか優秀な女性がですね、ちゃんと短い時間でもキャリアステップが踏めるようなそういう会社作っていかなきゃいけないよっていうところもあるので、ここも一緒にやっていく必要があるよってことはちょっと僕も伝えておきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。ということで、そのあれですね、マミートラックに関しては、要は今回の制度法改正においては要は抜け落ちてる論点になってくるので、そこをちゃんと企業とかはちゃんと考えながら給付活用していかないと、そこの問題が浮上してくるということですね。
そうですね。はい。
ということで、一旦3回にわたって、今回、育児介護休業法2025年4月と10月の法改正の話してきましたが、一旦こんなところですか？
そうですね。一旦こんな感じかなというふうには思います。
というところで、また、年始からね、法改正という大変な話からスタートしましたが、はい、まあ、これからね、いろいろな情報出てくると思いますので、随時必要なタイミングでまたご質問等々いただきつつも、我々の方からも必要だと思うときには、またちょっと深掘りしていきましょうか。
はい、お願いします。
もうすぐ間近に来ている法改正ですので、ぜひ皆さん一緒に注視していただけたらなと思っております。ということで、久野先生終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。